TBS Podcast Let's change the world together TBS Radio 905-954 発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
東京の新型コロナ感染確認は1502人。東京都は今日、新型コロナウイルス感染が1502人確認されたと発表しました。また東京都の小池知事は経団連の古賀審議委員会議長とテレビ会談を行い、人と人との接触を減らすためテレワークやローテーション勤務、時差出勤を推進していただきたいなどと要請。都は企業に週3日社員6割以上の実施を求めています。感染防止策に関しては、昨日菅総理が緊急事態宣言の対象地域拡充の記者会見で、不要不急の外出は日中も控えてほしいと要請。宣言の期限である来月7日まで徹底して行動を見直してもらいたいと呼びかけ、特に30代以下の感染者が増えているとして若年層に協力を求めました。一方、新型コロナの特措法の改正をめぐって罰則が設けられている可能性が報じられていることに対し、日本医学会連合が声明を発表。法の下で患者・感染者の入院強制や検査・情報提供の義務に刑事罰や罰則を伴わせる条項は設けないことなどを求めていて、かつての結核やハンセン病などを例に差別などを弱気することにもつながりかねないと懸念を表明しています。そんな中、ラグビーのトップリーグは今日、あさって16日土曜に予定していた開幕を延期すると発表。大会方式を変更し、2月をめどに日程の詳細を発表します。
それでは、昨日緊急事態宣言の拡充について菅総理が会見をしました、はい、記者会見を取材したビデオニュース .com 代表でジャーナリストの神保哲夫さんに伺います。神保さん、こんにちは。
どうもこんにちは。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
はい、まず昨日神保さん記者会見場にいらっしゃいましたね。
くじ引きが当たったの、
はい、当たったということで、はい、まず会見の雰囲気というのはどういったものでしたか。
僕、菅政権の会見は2回目、出るのは2回目だったんですね。質問は初めてだったんですけど、はい、なんですが、まあ、いつものように、まず行くと、もうその記者が座る席っていうのが全部決まっていて、うん、官邸の報道室の人が入ってくると、あ、神保さんはこちらって言って、席が決まっていて、その司会者のところに座席表がもう全部、名前が書いた席表みたいなのがあるんですよね。
はい、
でなので、決まったところに座らされて、まあ、隣の人と、そうですね、まあ、2メートル足らずくらい空いてるような感じで、まあ、整然と座ってるっていう感じ。一番前が、まあ、内閣記者会で、うん、後ろの方にフリーとか外国とかネットメディアがいるっていう、そんな感じですね、会見室は。
そうですね、はい、余談ですけど、僕情報公開請求しまして、はい、記者会見の時 の, 総理たちが手にしている資料というものを要求したんですけど、はい、どこに誰が座ってるのかという名簿が毎回しっかり作られていて、だから誰にどこ当てるかって、あれ作られてるんだなっていうのは、本当に裏付けがしっかりとされてるもんなんですね。
あ、それ分かったんですか。素晴らしい。本当、はい、
で、まあ、その話は後ほどまたセッションで取り上げたいと思うんですけれども、
は
い、
そうですか、
はいはい、でその昨日の会見の中での発言いかがですか。菅総理の発言は、
だからまあ、僕が質問できるのは一番最後だったんですけれどもね、やっぱりそれまではまあ、非常に違和感があったのは、まあ、ずっと、まあ、今回、昨日の会見は、関西や福岡なんかを新たに緊急事態宣言の対象に加えるということを発表する会見だったんですけれども、うん、まあ、わざわざ頭を下げて、その国民にこれをお願いする、あれをお願いする、これをお願いするっていう、お願いがとにかくずっとあるんですよね。
はい、
でその一方で、その間、政府が何をやってきたのかっていうようなことをが、何も記者会見なのにその発表になってないわけなんですよ。お願いの、うん、お願いの会なんですよね、そこまでがね、はい、なので、まあ、最後本当はいろいろ聞きたいこともあったんだけど、やっぱりじゃあその間政府は何をやってきたのか言ってくださいっていうことをどうしても聞きたかったので、運よく最後に当たったのでその質問をさせてもらったっていうことなんですけど、基本的にはお願いの会っていう会見だったですよね、
うん、
会見自体は、
はい、 で、神保さん の質問もですね、この後音声紹介するんですが、はい、その前に別の記者の質問の中でちょっと重要なやり取りがそこにもありましたので、はい、そちら紹介したいと思います。一、はい、つ論点となっている特措法の改正によって罰則を設けるのかどうか、はい、こちらについて記者の質問と菅総理、そして尾身会長のやり取りお聞きください。
中国新聞の下久保です。よろしくお願いします。今回の緊急事態宣言には入ってませんが、罰則化についてお伺いします。感染症改正による罰則化の話が出ています。厚生労働省は保健所の調査への回答を拒否したり、虚偽の回答をしたりしたへの罰則を課すことを検討していることを明らかにしました。罰則化については世論に賛否があると思います。国民の幅広い理解を得るためには、やはり保健所の調査の回答拒否や虚偽回答が実際どれぐらいあるのか、またどれほど深刻な問題かを裏付けるような具体的な数字を示してもらいたいと思います。手持ちの数字はあるものですか、また今後数字を公表する考えがあるのか、総理のお考えとこの罰則化について尾身先生のご意見も聞かせてください。
まず感染の拡大防止を図るために、新規陽性者の過去の行動を調査をして、濃厚接触者もう特定をして対策を講じることが、これ極めて重要なことであります。一方で現場からは調査に協力をいただけないケースがあり、感染者が増えるに従ってそうしたケースがどんどん増えてきている、そういうふうに報告を受けています。こうした調査がより実効性を上げることができるように、感染症法の改正を検討しており、こうした協力をいただけるような、そういう体制を取ることが大事だというふうに思っています。いずれにしろ、どのぐらいの協力をいただけないケースがあったのか、そうしたことも私、具体的には承知しておりませんが、そうした事例がたくさんあったということを報告を受けてますので、そうしたことの事例、実例について、やはり申し上げる必要があるというふうに思っています。
分科会というか我々専門家の方としては、むしろこの今までこういう立場として1年以上この感染症対策に直接的関与させていただいたわけですよね。そういう中で実は今の感染症の改正も、それからあるいは特措法の改正もですね、実は我々こういう部分をもしかして改善していただければもっと感染対策が進んだろうと思うところがあります。それは例えば一つだけ今挙げますと、この我々この対策をするにおいて、最も大事なことの一つは、疫学情報を、重要な疫学情報を、もちろん個人情報を守るという条件ですけども、なるべく早く迅速に自治体間、あるいは自治体と国の間で共有するということが、これが極めて重要だと思うんですけど、それが今回なかなか、いろんなさまざまな理由で、我々が望むレベルには必ずしも到達、これについてはぜひ、国会で感染症法あるいは特措法の改正をするときに、その罰則とあるいは協力金にするとかという議論、お金のことと同時に、実際どういうことがあったんで感染症対策が進まなかったということを十分、我々またそのことについてはしっかり問題提起をさせていただく、そういうことも含めて議論していただければと思います。
はい、これ中国新聞の質問だったんですけど、神保さん、この部分僕すごく面白く聞いたんですが、はい、中国新聞の記者の質問というのはシンプルで、いろいろ罰則を求めるというのは、その意図は分かるんだが、そもそも協力を得られてないというそのデータというものを具体的に数字などで出してください、公表してください、と言ったんですね。はいはい、そして菅総理は、数字は知らないけれども協力してもらえてないようだから罰則は考えると答えたと。で、尾身さんは罰則についてはどちらかというと消極的のようにも見えてですね、それよりも専門家としてはいろいろ情報の目詰まりなどがあったりするので、そちらの方の法改正をお願いしたいって答えたんですよね。はい、ここは結構生々しいやり取りだったと思いますが、神保さんいかがですか。
まさにそこですよね。だから質問には結局お二人とも、事実上答えてないわけですよね。その罰則っていう、要するにその、主権をですね、制限するようなことを強制的に制限するようなことをする以上は、 ちんとデータに基づいて情報公開をした上で、これが本当に必要なんだっていう納得をですね、その強制される側の国民が納得をしなければ、ありえないと思うんだけども、そのための、まず総理自身が、そもそもそのデータを、認識していないというか、把握していない可能性があると、どうもそういうことが必要ですよっていうふうに言われたから言ってるだけっていうような感じでしたよね、今の言い方としてはね。それから、専門家の方は、必ずしもそれが必要なんではなくて、法改正はいくつか必要なところはあるとは思うけれども、そこのところは必ずしも一番肝だとは思ってるっていうような言い方ではなかったっていうことになると、もしそこで強制っていう話がどんどん出てくるとしたら、別の意図を持って強制したがってる人がいるっていうふうに疑わなきゃいけなくなっちゃうわけですよね。そうするとね、
誰がどの判断でそうなったのかがちょっと分からなくなってしまいましたよね。
そうですね、そういうことなんですね、昨日の会見からはね、
でというのも含めて、これもまたお願いベース、あるいは国民に対する要求ということになっていたので、ジンボーさんがその背景についても質問したという流れになります。
それでは、そうですね、
ジンボーさんの質問と菅総理の回答をお聞きください。
日本ビデオニュース株式会社のジンボーさん、
ありがとうございます。ビデオニュースのジンボーです。総理、今日会見を伺っているとですね、基本的に国民にいろいろ協力を求めるというお話をずっとされてきましたが、もう一つ我々がぜひ知りたいのはですね、その間一体政府は何をやってきたのかと、国民に協力を求めるのはもちろん必要なんでしょうけれども、一体政府は何をやってたのかということをですね、知りたい国民が多いと思います。そこで先ほどですね、ちょっと医療崩壊についての質問があったので、ぜひお伺いしたいんですけれども、先ほど日本は日本の独自の医療の仕組みがあるから違うからっていうお答えだけでしたけれどもね、日本は病床数は世界で国民人口当たりの病床数世界一多い国ですよね。で今感染者数はアメリカの100分の1くらいですよね。それで医療が逼迫していて緊急事態を迎えているっていう状況の総理の説明がですね、単に医療の体制が違うんですっていうので果たしていいのでしょうか。つまり体制を作っているのは政治なんじゃないかと、政治が法制度を変えればそれは変えられるじゃないですか。そこで質問です。もうすぐ国会始まります。例えば医療法によって今政府は病院の病床の転換というのは病院任せにするしかない、お願いするしかない状況になってますけれども、例えば医療法の改正というのはただ単にシステムが違いますじゃなくて、今の政府の中のアジェンダに入ってないんでしょうか。それから同じくですね、感染症法の改正、これもコロナがですね、当初あんまりどういう病気か分かんない段階で二類相当にしてしまった、なので非常に軽症者や無症状者でも非常に厳重に扱わなきゃいけなくなっている、それも医療に非常に大きな負担になっている。でそれをですね、それも法制度を変えれば、随分変わってくると思うんですが、そういうことがむしろ政府の仕事ではないのかと。なので国民に対していろいろ犠牲をお願いすると同時に、政府側がこういうことをするって話がずっと待ってて、政府総理から出てくるのを待ってたんですけど、なかなか出てこないので、ぜひそこをですね、特に国会が始まりますので、法制度の部分で、その2つの法律、今国会で改正されるおつもりがあるのかどうかも含めて、ご認識をお願いします。
まずこのコロナ感染者への医療について、政府として、そこに対応してもらっているその医療機関に対して、しっかりこう支援をさせていただいたりですね、あるいは保健所への人員の派遣、そうしたものの体制を作ったり、クラスターが発生すると政府のチームがそこに行って対応するなど、そうしたことについて政府は行ってきました。そしてまたこの医療機関でありますけども、これは日本には今の法律がある中でですね、逼迫状況にならないように、政府としてはベッドは数多くあるわけでありますから、それぞれの民間病院にですね、一定を出してほしいとか、そういう働きかけというのはずっと行ってきているということも事実であります。そしてこの感染症については先ほど申し上げましたけれども、そういう法律改正を行うわけでありますから、それと同時に医療法について今のままで結果的にいいのかどうか、国民皆保険、そして多くの皆さんがその診察を受けられる今の仕組みを続けていく中で、 まあ、今回のコロナがあって、まあ、そうしたことも含めてですね、もう一度検証していく必要があるというふうに思っています。それによって必要であればそこは改正するというのは当然のことだと思います。
現時点ではお考えになってないとする医療法の改善については、
今申し上げましたようにそれは検証する必要があるというふうに思っています。そしてその上のことだと思っています。
大変恐縮です。次の日程ございますので、会見はこちらで結ばせていただきたいと思います。今挙手されている方につきましては各一問メールでお送りください。後ほど総理の回答書面でお返しをさせていただくとともに、ホームページでも公開をさせていただきますので、どうぞご理解いただきますようにお願いをいたします。
はい、昨日の総理会見での神保さんの質問と菅総理の回答を聞いていただきました。はい、医療体制が違うからいろいろ医療逼迫の状況も違うんだと説明があるんだったら、その医療状況をより良い体制にしてこなかったのか、できないのか、それは法改正だから国の役割でしょうという質問だったんですけれども、はい、前半は医療現場に頑張れと言ってますという回答で、後半はイエスともノーとも言わなかったという回答だったんですけど、神保さん、菅さんの答えは神保さんの納得いくものでしたか？
やぶをつついたら蛇が出てきちゃった状況なんですけどもね、まずはだから医療法については、ちょっと医療法とその、病床の転換の関連性を総理が正確に理解されているのかどうか、ちょっと回答からは分かりませんでした。これは我々の番組でその東大法法科大学院の重村重人さん先生呼んだときにね、結局日本の医療法では日本はまず民間病院が圧倒的に多くて、その民間病院に対しては政府は病床のをどうするかなんかについてはお願いをするしかないんだと、その何のその強制力も持ってないから。で、民間病院は感染症を受け入れると他の患者が寄りつかなくなったりとか、あるいは感染症は流行り廃りがありますから、それで転換したら急に今度は流行が終わっちゃったりすると経済的な損失が生じちゃったり、するのを嫌がって、コロナを受け入れ下がらない傾向があると。結果的に民間がほとんどコロナを受け入れてないから、一部の主に公的な公共の国立とか公的な病院で医療が逼迫しているだけで、実は他の病院のところでは逼迫してないんだっていうのが、その今日本でいうところの医療逼迫なんだって話を聞いてですね、それで結局政府にその権限を与えてないの、一番根っこになっているのが医療法という法律だっていうことを、その重村先生から、米村先生から聞いてですね、
はい、
医療法の改正、もちろんそれだけを変えればいいってことではないんでしょうが、まずそれが最初にスタート地点としてあるんじゃないかということで聞いたんですけども、総理は果たしてそれが法律として問題になっているということを認識されているのかどうか、まず答えから分かりませんでした。ただ、一応それをまず検証するって言ったので、これから検証なんですよね、これから。で、コロナもこれで流行しても1年、もうじき1年だっていう時で、ずっとその3月4月にも医療逼迫だって言われていて、一回緊急事態やっていて、その間にそのキャパシティをね、医療キャパシティをその強化する、その間の時間をある意味で稼ぐ意味で、前回は緊急事態っていうことで行動制限をしたはずだったのに、それが進まない根っこにこの医療法に代表される病床の転換が進んでないんだ。でも日本は病床の数が世界で一番人口当たり多い国なんですよと。それでアメリカの、100分の1、一番最新のデータでは75分の1くらいの感染者数ですけども、それですでに医療が逼迫しているっていうのは、やっぱり何かおかしいじゃないかっていうことのことなわけですよね。で、そうしたら、総理はまず検証しますと、これから検証しますと、まずそれが非常に遅い、今まで検証してないっていうことですからね、それはね、それが一つと、もう一つはなぜかそこのついでに、総理の口から、国民皆保険という言葉が出てきてしまったと。
はい、
で、これが果たしてその、全く意味もなくポロッと変なことを言ってしまったのか、それとも総理の問題意識の中に日本の医療に関してやはり国民皆保険を、変えなきゃいけないっていう意識がもともとあって、で、今回の医療法とその病床の転換問題とは必ずしも総理の中では結びついてなかったので、何か 法制度を変えるってことになると、国民皆保険も含めていろいろ検証していきたいというような回答になってしまったのかというのは、ちょっと文脈からは全て読み切るのが難しい感じなんですよね。これから国会でおそらくあれが何だったのかとかっていうようなことは追及される ことになるんじゃないかと思いますけれども、ま
あ、一番そのバッドシナリオというか怖いシナリオとしては、みんなに医療を提供しようとするから逼迫するのであって、そこを絞らなきゃいけないっていう話での、国民皆保険見直しだったら、これは命の選別ということになるので問題ということになってしまうと。またジボさん の, その質問の中でもあった、じゃあ民間病院では特に中規模の病院をどう活用するかとなったときに、実際そこが受け入れるキャパシティがあるのかというと、いろんなその医療の現場の取材を重ねていても、そこをやろうとしても結構限度があるという話も出てきたりするわけですが、
人員の問題もありますからね。
そうなんですよね。
ただそれは政府は当然想定した上で難しかったんですと説明するならば、それはそれで一つの記者会見のあり方だと思うんですけれども、はい、そうではなかったですよね。は い、そうですね。ただまあ、お願いをしてるっていうような、働きかけをしてるっていうようなことは言いましたけど、結局お願いベースでしかないところに問題があるわけですよね。例えば、まあ、強制って言葉がいいかどうか分かりませんけれども、例えば何らかの法的な権限を持ってやった場合は、そういう例えば損失が生じた場合の補償なんかっていうのもセットになると思うんですよ、それとその医療機関に対してもですね、
はい、
だけどその補償の方がですね、例えば飲食店にとにかくなんかこうお金をばらまいていかなきゃいけないような状況よりもはるかにですね、まあ、その効果的であり、また理にかなってるんじゃないかっていう、まあ、それはきちんと数字を検証しなきゃいけないですけれども、でそっちをやらないといてね、その、まあ、100分の1か50分の1か分かりませんが、その程度の感染者で医療が逼迫しているという状況 の, もう片方の根っこに手をつけないというのは、どうしてもやはりおかしいなと。でそここそ政治の出番じゃないかと思うんだけど、まあ、1年間日本の政府はそっちをほとんど手つかずで、いわゆるキャパシティビルディングっていうのは、ほとんど できてないっていうことなんですよね。
そうですね。本来これ会見で質問する、まあ、国会でやり取りするということで議論が進んでいくということになるはずなので、まあ、今後もちゃんと会見開いてほしいなというふうには思いますね。はい、
まあ、次に当たるかどうかはもうちょっと一発かましてしまいましたので、
解除されちゃうかも。
会見に出れるのがまずもう 2,3 回なくて、その次に今度当たるのがまたもう 2,3 回なので、
当たっても次の方どうぞって言われるかもしれませんけどもね。
そうなんですね。なのでちょっと、まあ、当たるかどうか分かりませんが、当たったらまた率直な質問をぜひしたいと思いますが、はい、まあ、ああいう質問がいっぱい出るとね、会見も確実に僕はいいと思うんですけどね。
うん、そうですね。はい、はい、取材引き続き楽しみにしてます。神保さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。
ジャーナリストの神保哲夫さんでした。 TBS荻上チキセッション TBS
Radio 905-954 Bonjour 三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん